皆さんおはようございます。今日は、90歳になるおじいさんがお話をしますので、いろいろと、ご迷惑をおかけするかもしれませんが、どうぞお許しいただきたいと思います。今日の聖書の箇所は三条の水君と申しまして、非常に有名な聖書の箇所でございます。で、みんなお話しすると大変ですから、その中から今日は五章の九節だけを選んで、そこからお話をするということにいたしました。九節をちょっともう一度お読みしたいと思います。平和を実現する人々は幸いである。その人たちは神の子と呼ばれる、こう記されております。私も90年の生涯を、いろいろと思い起こしたりしているわけでありますが、私は小学校の6年の時に1年間六幕で入院をいたしました。その後、小学校から中学校に、行くことはできませんでしたから、それで高等1年高等2年と勉強いたしまして、高等2年の時に、受け持ちの先生が、あなたの家は農家だから、将来は農業の指導者になったらいいのではないかっていうお話があって、そういうことを聞かされて、嘉手納町に、戦前は沖縄県立農林学校というのがありました。そこへ受験を目指しましたら、入ることができまして、ちょうど昭和19年に、終わりまして、それからあとは教員の試験を、代用教員の試験を受けまして、その時には77名が受験だと、その中から10名だけ取るというので、ダメだと思ったんですが、私も10名の中に入って学校の小学校の先生をするということができました。それは都の平第一小学校というところでありました。それから戦争が激しくなりまして、懲役検査を受けて現地入隊をいたしましたが、現地入隊をいたしました8月に終戦になりまして、それからあと4年ほどして沖縄に渡って、この沖縄にこの学校の先生をしているときに、テリア・カンパンという先生が職員室に参りまして、ちょうど昼飯後であったんですが、お茶を飲んで先生方と一緒にいたときに、そのテリア・カンパン先生が、先生方、今日から学校の隣の教室をお借りして、キリスト教の集会をしますので、先生方もいらしてくださいって案内がありました。それで一人の男の先生が、じゃあ集会があるようだから、もう私たちは帰りましょうよって。そしたら金島という 女の先生がおられて、だってお土産までいただいて帰るっていうのはちょっとね、やっぱり出た方がいいんじゃないですかって、いうことで、こうみんな7名の先生方がこう集会にお隣の教室に入っていきました。もうすでに始まってましたですが、しかし学校の先生方というので一番前に案内されてこう座らされて、途中で帰るということはできませんでしたね。それで終わりまでお話を聞いて、そしてその後3回4回ぐらいみんな出席はしたんですけれども、今日まで残っているのは私一人であります。まあこう考えてみるというと、ああやっぱり大変だなっていうふうなこともこう考えさせられるんですが、私もこうして、20歳余りでテレアカンパン先生に出会って、先生が、文蔵さん、これからの教育というのはね、大事な教育だから、あなたとそれをするんだから、やはり教会にいらした方がいいですよということで、まあ、寺田先生のところに通うようになって、それからこう寺田先生からいろいろ学んで、それから那覇の大東小学校というところで、7人ほど教員したのですが、そこにある時テレアカンパン先生がおいでになって、文蔵さん、お茶に行きましょうかって言うから、はい、でテレア先生と行きました。そしたらお茶の時に、私はね、文蔵さんのために牧師になるようにって言って祈っていたんだよ、ずっと祈っていました。私のためですか。まああれはこれは話がありまして、ちょうど関東学院大学に進学部あるから、そこへちょうど申し込んでありますから行ってくださいよって言うから、はあ、申し込んであるんですか先生、試験がなくですか、いや、私の推薦ですから、すぐに入れますからっていうことで、まあ、横浜の関東学院大学の進学校に行って、まあ、そこを卒業して嘉手納に10年、これは1958年から10年間、68年に小屋に、呼ばれて、そして68年から今日まで、まあ、小屋のお世話になっております。考えてみるというと本当にいろんな不思議なことがあるもんだなっていうふうなことを体験いたしておりますが、そういう中でこう聖書を学んでですね、やはり人間の生きる道っていうものをこの書物を通しましてつくづくと教えられまして、まあ先ほど申し上げましたように進学校へ行きまして、この卒業して、まあ、帰ってきて、嘉手納バプテスト教会に10年間勤め、そして10年間勤めた時にこの 小屋に、その時には小屋とは申しませんでしたけども、小座伝道所と古風に申しておりました。ちょうど外人教会の小座教会の中で、集会をしておられましたけども、この親元は泊まりバプテスト教会でございました。それでそこの伝道所としてこの小座伝道所というのがあったんですね。それから68年の9月に、小屋バプテスト教会という宗教法人を出てきて、で今日まで来ているわけです。こうしてこの神様のお導きをいただいて、休日制になってもうこうして皆さんにお話ができるということを大変感謝しております。で、私はやっぱり皆さんがこうして教会においでになるということによって、それは私だけではなくっていらっしゃる方々は神との出会いというのがあるんですね。神様がちゃんと私たちを常に見守っていてくださるということです。そういう中で信仰生活を私たちはするわけです。しかし教会にいらっしゃるということも、ここにいるということも、神様との関係というものはあるわけなんだけども、しかしそういうことが分からずに忘れてしまって、その教会を去っていくといったような方々もおります。しかし神と共に歩むということの人間の生活は僕は素晴らしいものだと思うんですね。で、そのこと、そういうことをですね、例えば沖縄の教職員会で、東京大学の柳原忠夫という先生をお招きして、教職員に、この沖縄の教職員に呼ばれて、そこで研修を開いたことがあるんですけども、柳原先生も内村勘蔵先生の門下生としてクリスチャンの群れですね。で、その先生が、私は内村先生を通しましてイエス・キリストを教えていただいたということが、私はこの一生に感謝でいっぱいなんですよということを教職員の方々に語っておられたことがあります。これはもう40年前の話ですけどもね。こうして例えば東京大学のそういう柳原忠夫先生、南原茂、そういったみんな総長した人たちもみんなクリスチャンなんですね。それでいい働きをみんなしてらっしゃるんですね。ですからそういった意味でこの今日の聖書のお言葉は、平和を実現する人々は幸いである、その人たちは神の子と呼ばれる。これはマタイ5章の9節で、山上の水君と呼ばれるイエス様が山に登られて弟子たちに語られた素晴らしいお言葉の中の一つでありますが、本当にこのところを読んで、平和を作り出す者の幸せといったようなものをですね、こう感じておりますが、ここでイエス・キリストが使われた平和という言葉は、こう ギリシャ語ではですね、アイレネっていうですね、アイレネとこうギリシャ語ではおっしゃってますね。ヘブル語ではこうシャロームとこういうふうに、こう読んでおりますが、でこのシャロームという言葉にはもう少し否定的なそういうこの意味というのがないですね。ですからキリストの言う平和ということは単に争いがなくなっていくというそういうことではなくて、もっと積極的に人間の幸せを作る、こう作り出すすべてのものをこの中に含んでいるんですよというふうなことをこう教えているんですね。ですからキリストのこの言葉はこの世のすべての人のために住みよいところとする人たちは幸いであると、こういうことになると思うんですが、このシャロームという言葉にはですね、もう一つの言葉があるんですね、こう意味があるんですね。それは人間が果たす最高の役割である人と人との間に正しい問題を作り出すことが含まれているということなんです。人と人との関係というものを結んで作り上げていくところにこの本当の平和というのがあるんですよということをこうまあいろんな形で教えているわけですがね。でこういうその争いの原因になっているというような、まあ、人たちがいろいろあるわけですけれども、しかしまたこの争いを作り出す人たちであって悪魔的な存在っているようなものもあるということを聖書は教えているわけなんですけれども、でしかしこうそれとは反対にですね、その人の前ではその人の前に行くというとこの憎しみを持っていてもある人のところに立つというとその憎しみが解かれてその人と素晴らしい関係を持っていこうとするそういう思いが与えられるということがこの聖書の中にあるわけなんですね。ですからこの仲違いを調整したり、あるいは人と人のその不和といったようなものを和らげたり、あるいはこう対立的な感情といったものをこの解消するそういう人といったようなものがある人のところに行ったらそういうことをその自然と感じる人もおるということを言ってるわけですね。ですからこういうこの不安を和らげたり、あるいは対立感情というのをこう解消したりするというそういうこう心の持ち主といったようなものがやはりいるわけでありますが、こういう人たちのことをここで平和を作り出す人たちはとこう言ってるわけですね。でこういう人たちは神様のような働きをしている人たちとこう言えると思うんですね。でキリストもイエス・キリストもこの人たちのことをこういうふうにこのお互いに語り合う、つなぎ合う、お互いにこのをたたえ合っていくそういう生活の中にある人たちをですね、キリストもイエス・キリストもそういう人たちのことを神の子と呼ばれるとこうおっしゃっておりますね。このヘブル語といったようなものに まあ、私たちみんな使っている聖書には、旧約の聖書はヘブル語で書いてますね、原本は。それから新約聖書の方はギリシャ語で書かれているわけなんですけれども、でこのヘブル語というのは、にはですね、形容詞というのがないんですね。で、何かをこう形容したいときには、その後に何々といったようなものをつけるわけですけれども、この場合も神の子とこういうふうにこう付け足したりしておりますね。で、神のような働きをする人という意味なんですね。イエス・キリストが平和を作り出す人たちは幸いである、彼らは神のことを唱えるであろうというのは、人と人との間に正しい関係を作り出して、この世を住みよいところにしようとする人たちは神のような働きをする人たちであるということを聖書は教えてますね。ともすれば、国境だとか、あるいは国土を破壊したり、人と人との間を悪くしたりするといったようなことが、私たちのこの人間関係においてあるんですね。せっかく平和に暮らしているところに、ある人によっていろんなことを語って、そこに不安を与えるといったようなものがあるわけでありますけれども、しかし、この今日のところを見ますと、人と人の間をこの悪化させるようなことをしている人間関係の中で、どうすれば平和を作り出すことができるのかということを、今日のところはそういった中でどうすればいいのかというふうなことをこう語っているんですね。それはキリストはあなたと神様との間を引き裂いている、あなたの罪というものを、この私たちの人間の世界でそういういろんな問題があるということは、みんな罪の中に生きている世界だからですね。しかし神の御心をいただいたならば、そこには必ず素晴らしい関係が訪れてくる。不和のある人たちがイエス・キリストを信じた場合に、そこで必ず和っていうものが起きてくると。ある隣同士の家でありましたけども、醜い争いっていったものがあったんですね。しかしそこのある嫁さんが非常に悩んで教会を訪ねました。教会に訪ねて、その1年ほど経った時に、やはり私たちのこのお隣の関係っていうものは、私たちが悪いって謝ればことは済むんだ、こういうふうなことを思い起こして、神様に祈ってから、お母さんと一緒にお隣の家庭を訪問して、本当に長い間皆さんに大変悪いことをしました、お許しくださいって ひざまずいてお許しを請いました。それびっくりしたそこのご主人さんが、いやいや、これは私たちが悪かったんですよと、そこのご主人さんが、どうぞ顔を上げてください、私が悪かったんです、許してくださいって、そこでお隣同士の関係っていうものが元に帰った。それはこの嫁さんがもう自分の生活の中を嫌になって、こういうふうに息苦しい、もういつも迎える日は憂鬱な日で、何も面白くない人生よ。彼女は教会行って、はあ、私たちが悪いんだとお母さんを連れて行ってお詫びをしたことが、両方の関係が正常になって、その関係でその人たちが両方とも教会のお世話になるということになったんですね。そういうことを考えていきますときに、神と和解させてくださったこの十字架において、十字架を信じたイエス・キリストが私の代わりに身代わりとなって十字架にかかってくださった、そのことによって私の罪を許してくださったということをね、知ったときに、こうしてお隣の家に行き、またさらにその方々が教会に来て、本当の人間の姿のあるべき姿を見つけて、素晴らしい関係に回復したということがあるんですね。ですからキリストは私たちと神との間を引き裂いている、あなたの罪をご自分の背に背負って、そして十字架上におかかになった、私の罪を背負って十字架にかかってくださった、そのことによってキリストを信ずる者の罪は許されていくことが、こう聖書で教えられておりますね。ですから自分のこの罪を悔い改めて、この十字架の上で死んでくださったイエス・キリストと共に和解するというところに、神様に喜ばれる人生を歩むことができるということを教えてますね。ですから今日の平和を作り出すものの幸せといったようなものは、生まれながらの人間にしては本当の幸せといったようなものをいただくことはできないだろう。やはりイエス・キリストを受け入れた、イエス・キリストを信じた人の上に本当の平和というのはあるんだということを聖書は教えていますな。私もそのことをテレア・カンパン先生から教えられて、そして教会にもう行って68年になります。こうして教会、その朝の礼拝、夜の礼拝、水曜日の聖書の学び、そこに 出席をして自分の人生というものを磨いてまいりました。皆さん、やはり平和を作り出す神のような働きをする人に、そういう本当に心が神を受け入れた人のようですね、そこに本当に平和というものが、本当の平和を作り出していくんですね。いくら叫んでも平和というのはやってこやしません。平和平和と叫んどって戦争になったりします。それは戦前も同じです。平和を生み出すためにと叫んでいたが、間もなくして真珠湾攻撃、ちょうど真珠湾攻撃を日本がしたのは私の16歳の時なんです。8月です。ちょうど県立農林学校にいた時なんです。ですから私たちも本当に戦争というのは人間の心がみんなおかしくなってするんですね。私が本当にイエス・キリストと共に歩むならば、人々のために我らは祈りつつ、平和を愛して、その人たちのために祈って、素晴らしい世界になっていくように、努力をしていくんです。旧約聖書の方にも、ヨブという人がおったんですけども、ヨブという人はこういうことを言っております。あなたは神と和らいで平和を得るがよい。そうすれば幸福があなたに来るでしょうと。これはヨブ記の22章の21節の言葉です。もう一度お読みします。あなたは神と和らいで平和を得るがよい。そうすれば幸福があなたに来るでしょうとこう言っています。一人でも神との平和を得る人が多くなれば、この世はもっと住みやすい素晴らしいところになりますよっていうふうなこと。私もイエス・キリストを信じて、やはり人を愛するということが今までと変わってきました。どうぞ皆さん、イエス様をちゃんと心の中に受け入れて、イエス様の言葉を心にちゃんと収めて、毎日愛を持って進んでいただきたいと思います。ですから、平和を作り出す者の幸せ、これは心がやはりイエス・キリストを信ずる、そういう幸せを持っている人たちが本当の平和というものは、人を憎みつつの平和を叫ぶということは、これはますますおかしくなっていくんです。心に本当の平和を訪れたものが本当の平和をもたらすのです。どうぞ己の人生を大事になさってください。まあ90歳になるおじいが言ってるのですから、私はやはりイエス・キリストを信じてキリストと共に歩んできたこのことが私に大きな喜びと感謝と希望を与えてくださる。まあ 教授さんになってメッセージができるなんて、はあ、ありがたいなと思って感謝してるんですよ。喜んでるんですよ。皆さんもおばあになってもおじになってもどうぞこういうところに来てメッセージをすることができるように、証しをすることができるように、これ皆さんが本当に神様を愛し神様を信じておったら、まことの神様を、いや心当たりでこう線香を持っててやっているようなものと違うんですよ。人間はどんなに死んでいっても神様にはなれません。神様は天地万物を創造されたもの、ただ一人です。一人、そして私たちをあがなってくださるのもただ一人、それはイエス・キリストです。神様のところに導いていってくださるのはイエス・キリストです。どうぞ本当にイエス様と共に歩む人生というのは、心も非常に明るく喜びで平和な人生というのを過ごしていくことができますよ。皆さん憂鬱な顔しておらんでね、こう喜んで頑張ってください。いつでもまたアイエナ先生行っていらしたら、私また話しますよ。はい、皆さんがアイエナ先生と言わないように、一つみんな聖書に基づいて頑張ってくださいよ。お祈りします。愛しまつる父なる御神様、本当にこの年になってもメッセージを語らせていただき、神様ありがとうございます。どうぞここにいらっしゃる一人一人を神様が祝福し、どうぞ一人一人の歩みを祝福して天に栄光を差し込んでくださるように心からお祈りします。どうぞイエス様を信じて本当に喜びに満たされた人生を歩ませてくださるように心から願いつつ、尊きイエス・キリストの名によってお祈りいたします。アメン。